いやー、お久しぶりです。
お久しぶりですただいま
おかえり
元気にしてた？みんな
みんなしてたかな？何こ の, あのお母さんと一緒の歌う お兄さんとお姉さんみたいな感じ
今週も始まるよ。こんにちは。みんな散らかしてる？
みんなありがとうございました。もういろいろあの休止会をね、配信した後、もう本当にたくさん DM とか、メッセージとかいただいて、本当にああいう会を配信いくみのおかげで配信できてよかったなと思って過ごしてました。
いやでもお松からのお便りでね、休止をお知らせしたけど、本当に散らかし屋さんたちが優しくてね。
ねえ、もう
その、収録じゃない時話してた時にさ、職場の人でもこう、今ちょっと声が出にくいんですよねって話したら、職場の人も実はこういうところが痛くてさとか、みんないろいろ抱えてるんだねみたいな話をさ、したじゃん、2人で、
そうだね。
で、散らかし屋さんもさ、たくさん励ましの言葉だけじゃなくてね、みんなそうやって苦しんでるんだなっていうことも共有してくれたことがすごくこう、あ、一人じゃないよねお松って思って、なんかそれが嬉しかったよね。
そうだね、いろいろ自分のことを話してみるのってすごいいいことだなと思って自分が話すことで話してくれることもあるし、みんながね、いや本当になんか改めてゴリジラやってきてよかったなと思えた数ヶ月でした。
数ヶ月か、
ま
ずはひとまずお帰りということで、引き続き無理はせずにね、
そうだね。なんか状況によるんだよね、なんかどういう状況でっていうのがよくわかんないんだけど、
まだそこは状況を見つつ、規則性とかを見ていくのかな、
そうなのかな。なんか仕事の大人数の会議とかさ、自分がすごい喋んないといけないときは逆に声が出るんだよね、普通に。
あ、そうなんだ。
で、身近な人とゆっくりしてるときとかが一番出ないんだよね、声が。なんか逆な気がするじゃん。
ちょっとそうだよね。
人によって症状違うらしいんだけど、私の場合はそういう感じ。
なるほど。気心を知れてるからこそ、自分の素が出せるっていう感覚なのかね、分からんけれども。
分かんないけどね、
でもまあ無理をせずに、
そうだね、ちょっとペースは落ちるかもしれないけど、配信していきたいなとは思ったから。
そうだよ。だからそう思えた散らかし屋さんのね、お便りを紹介していけたらなと、
紹介、そうですね、ちょっと一部だけ、
そうだね、
紹介させてもらいたいと思います。
OK。
ツイッターのお名前でほどほどちゃんって紹介させてもらいます。
はい。
5年ほど前、学生時代からとっても仲のいい男友達が突如声が出にくくなったことがありました。お互い酒好きで、飲み友でよく飲み、うるさいくらいによく話すその友人が、そのせいで人と会うことも声を発することも億劫だと言って、心底心配したことを覚えています。
なるほど。飲み友が声が出なくなってきて、声を出すことすらもう嫌になっちゃったっていう友達がいたんだね。
声が出やすい口の開け方や喉の開きを活発にする方法を調べてみたり、身内が一時期通った心療内科を紹介したりしました。私にはこのくらいしかやってあげられることがなくて、何もできない無力さで悔しい気持ちになりました。
すごくわかります、いくみも。
けど少しずつ確実に、今になってこそ言えることですが、いつの間にか、本当にいつの間にか治った、転職するわけでもなく、環境を変えるわけでもなく治った。
いつの間にか、
きっと大丈夫です。ラジオ好きの私の中でも一番大好きなポッドキャスト、随分生活を支えてもらってきました。そんな素敵なラジオを制作している素敵すぎる方なので、私の友人以上に大丈夫に決まってます。友人でもなければ顔も知らない、ただのリスナーであり、ただのファンである分、彼の時以上に何もできないけれど、それはとてもとても悔しいけれど、どうかこのきっと大丈夫が届きますように。これからも変わらず応援してます。待ってます。あ、10年後でもいいので焦らずに気長に届けって書いてくれてます。
ありがとう。届いてるよ。
ありがとうございます。なんかでも本当にお友達がとか、私の知り合いでとかさ、いろいろそういう治ったっていう話とかさ、経験談みたいなのをくれた散らかし屋さんもいたんだけど、不思議とそういうお便りを読むと、なんかスーって体が軽くなる感じがあるっていうか。
それいいじ ちゃう。
不安がだんだんだんだんなくなってくるような感覚があったのね、本当に、
うん、
だから本当に嬉しいよね、こういうお便りもらえると。
そうだよね、本当に嬉しいなって。本当にお松が、
うんうん、
これは喜ぶんだろうなっていうか、私もすごい、
うん、
当事者ではないけどめっちゃ嬉しかったもん、うん、やっぱりそういういろんなお便り読んで、
うん、そうだね、なんか改めてイクミにも感謝の気持ちを言いたい。
いやいや、本当にほどほどちゃんと同じ、うん、悔しかったけど何もできないなと思ってたけど、
そんなことない、そんなことないよ
ちょっと涙ぼろいババアが、涙ぼろいゴリラババアが、まあ、涙ぼろいゴリラババアはいるけれども、
うん、
お松が回復してくれたら嬉しい。
ありがとう。
葬式みたいな空気感やめてもろて
OKOKOK はい、じゃあ次のお便り組み、
そうですね、
はい、
今日取り直していきますわよ、
はい、い
きます。ご無沙汰しております、アマちゃんプライムと申します。
うん、
アマちゃんプライム
レビューをくれてたアマちゃんプライムですね。
はい、さて最新回を聞きまして、たまには独り言でも文字起こししちゃうかと思い立ちまして、以下アマプラの独り言です。僕はこっそり別名義でポッドキャスト配信活動をしている超人気番組なので名前を伏せさせていただきますのですが、その中で小学校2年生の時におじさんを亡くしたショックで学校を休んでいた時期があるという話をしたことがあります。
うんうん、
その中では趣旨ぶれするので話していないのですが、実は声が出せなくなった時期がありました。正確に表現すると、話そうとすると涙が出る、話そうと思っても喉が詰まって出てこない、どもってしまう、特定環境下で言葉が出てこないといった状態に陥ってしまいました。今思うと僕の場合は音は出せていたので喫音の類だったとは思うのですが、当時の僕にはそんなことを理解できるはずもなく、なんでこんな状態になっているのか、自分の置かれた状況がわからないままに突然言葉が話せなくなってしまったのでした。おじさんを亡くしたショックに加え、うん、今まで当たり前にできていたことが突然できなくなっていることがまたショックでした。
うんうん、
幼い僕にはそれをうまく説明相談する術もありませんでしたし、おじさんが亡くなったイコール弟を亡くした母親も非常に落ち込んでしまい、家庭でも相談できる環境になく、本当に一人ぼっちになってしまったのでした。
うん、
学校に行っても何のやる気も出ず、ずっと一人で窓の外を眺めていました。答えもないことや自分の今置かれた状況を足りない頭でぐるぐると考え続けていました。教室という小さな箱の中から窓の外に広がる明るく楽しそうな広い世界を眺めるだけの日々が続きました。唯一楽だったのは絵を描く授業でした。声や言葉を必要としないものだったこともありましたし、これは今思えばですが、頭の中にあるぐるぐると考えたことやモヤモヤを別の形でぶつけることができていたのだと思います。しかも幸いなことに、それらのいくつかが外部から評価される機会もあり、自信につながっていきました。美しいものや景色を見てぼーっと眺めて没入したり、想像を巡らせるのがものすごく楽な時間でした。
うん、
そして僕を救ってくれたのは生き物でした。アゲハチョウの幼虫を学校に持って行って教室でずっと育てていました。毎日虫かごの中の幼虫のことを見ていました。みかんの葉っぱをむしゃむしゃと食べる様子をずっと見ていました。それが面白くて、たくさん葉っぱを持って行ったらまたいっぱい食べてくれて、かごの中がふんだらけになるのを掃除して脱皮してどんどん大きくなっていって、手をかけるとどんどん育っていくのが嬉しくて仕方ありませんでした。うまく話せない自分にとって、アゲハチョウとのそうした声や言葉を必要としないコミュニケーションは非常に助かりました。声を出さなくても行動に対して素直に反応してくれることが嬉しくてたまりませんでした。ある朝、学校に行くと、サナギから孵化したアゲハチョウが綺麗な羽を広げていました。小さなイモムシが鮮やかな模様の羽を広げた美しい蝶になっていました。朝のホームルームの時間にみんなでアゲハチョウを観察した後、校庭に話しに行きました。羽ばたいて飛んでいく姿を見て、自分の心が解放されたような感覚がありました。その時自分も大丈夫な気がしたのでした。自分も変われるような気がしました。みんなが当たり前にできることが突然できなくなって一人ぼっちになった自分も、虫かごから美しい姿で広い世界に飛び立った蝶のようになれるような気がしたのでした。そんなことがいい風に作用したのか、徐々にですが話せるようになっていきました。少なくとも今ではポッドキャストが配信できる程度には話せるようになりました。 今でも特定の言葉や文章読みが苦手だったり、時々どもったりするのですが、言い換えだったり、例えて話すことでうまく対応していたりします。かっこおかげで話が上手と言われます。にやり。僕はその時期の影響だと思うのですが、人一倍考え事をしてしまったり、カミカミだったり、どもったりするし、そのくせめちゃくちゃおしゃべりになってしまったのですが、あの頃の経験や見た景色は全て僕にとってとても大切な時間です。話せなくなったからこそ、それまでと景色が違って見えました。美しい時間でした。生きる上での大きなエネルギーになっています。お松さんにとって、今回の経験が美しい時間になればって思います。長い長い独り言でした。PS、僕の場合は話そうと思うと話せないみたいな感じだったので、まあなんか気がついたら元戻ってたわ、わら、くらいのイメージ持っとくのがいいのかなって思ったりしてます。独り言に PS とかないだろ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アゲハチョウを見て言葉も必要ないコミュニケーションが、
ね、絵を描いたり生き物を育てたりとか本当に
こう表現方法が別に声だけじゃなくて言葉だけじゃなくて、うん、そういうことで実は自分の思ってることも発散できるよってことなのかな。
そうだね。なんか私もさ、笑ってる時とか歌ってる時は全く普通に声が出るのね、
うんうん、
だからそれって多分さ、いろいろ考えてない時なのかな、もしかしたら。
でもそうなんじゃない、歌歌ってる時とその、う
ん、あんまり考えてないもんね、
うん、
だ仕事で人前で喋ってる時声が出るのは余計なことは考えてないからかな、仕事のことしか考えてないみたいな。
多分脳みその中でさ、話したいことを、うん、思ってることをぐちゃぐちゃにさ、思考って飛び交うじゃん。
うんうんうんうん。
仕事してる時と歌ってる時はそういうぐちゃぐちゃっていう状態にはなってないような気がするんだよね。
何も余計なこと考えずに一個のことに集中してる時は声が出てる気がするの。
あ、集中ってことか、うん、そうかもね。
あ、でもそうかも相手が近しい人であればあるほどいろいろ考えちゃうじゃん、相手に対する感情があるというかさ。
そうだね。あとは話したいこともポンポン出てきちゃう、
うん、うん。だから声が出ないのかもしれない。
あー、そっか。
店員さんとか全然普通に出るからさ。
なるほどね、うん、だって店員さんに伝えたいことって本当に絞られてるもん
ね、うん、もう一個あるかないかだもんね。そうだよね、うんうん、今分かったんだけどそういうこと？
いろいろ考えちゃってる時にもしかしたら声が出ないかも、
うん、うんうんうん。
アマプラありがとう呼び捨て。
いや、アマプラさん自分の配信でね、
うん、
自分は何も反応しなかったって言ってたんだよ。休止配信を聞いた時に、
うん、
俺は何も反応しなかったって言ってたわけよ、配信の中で。
そうだね、言ってた。
だけど全然こういう長文のお便りをねくれてましたよっていう。
それはアピールしたいよね、確かに。そうそうそう、
ビッグラブピ、
うん、気持ちが届いてるよっていうビッグラブピっていうことをね、
うん、
とにかく伝えたいために読ませていただきました
はい。
本当にそのお便りだけじゃなくてさ、
ね、そう、うん、そうそうそう、
ゴリチラのヘビーリスナーの牛愛子さんがね、うん、そうそうそう、
大チラカシ屋さんの牛愛子さんが北海道で牧場を営まれてるんですよね、うん、牛愛子さんは。
そうなんです。
で、なんとお松さんが声が出にくいと、うん、僕の牧場で休養しませんかって言ってくれたんだよね。
そうなんだよね、気分転換というか。
そうそうそう。で、まさかのもう2つ返事で行きますっていうね
そうそうそう。しかもそのお松がなんならもう行くみも一緒に来ようって言ってくれて、そうそうそうそう、私も2つ返事で楽しそう行くっつって
ゴリちゃんもう楽しそうだったらもう2つ返事だからね楽しそうか楽しそうじゃないかで決めてるから。
そうだね。だから牛愛子さんに会った瞬間にまさか本当に来るとはって言われたもんね、うん、
そうそう、2泊3日で北海道、うん、
いやー、でも
ちょっと言い表せないぐらい良かったよね、全てが。
全てが
360度さ、うん、平原だったじゃん、もう、そう、見渡せばみたいなあんな景色を東京でまず見ることないじゃん。
ない。
牛愛子さんの子供たち3人いるんだけど、その子たちとね平原をひたすら散歩するっていうね。
そうそうそう。
で、イクミ泣いたんだよね途中で。
そう、
泣いた。自然と涙流れてたんだよね。
そう、なんか子供たちが
そんなことあるみたいな。
なんか春のその北海道の山のすごい綺麗な清流をさ、見て見て、あそこがうちらの川だよって言って走っていく様がさ、うんうん、私このまま死ぬのかなって
天国かな。
そうそうそう。それで涙を流すと、その涙の栄養分でめっちゃヤブが飛んでくるっていうね
あ、そうだった。
すごい、なんか、え、なんか私の目の周りめっちゃなんか虫飛んでくるなって思ったら、あ、涙の栄養分だこれと思って。
いや、絶対違うでしょ。
でも言うじゃん、たまにその涙は結構養分があるから。
あ、そっか。
まあ、あと体温が高かったっていうのもある。久しぶりに歩き回るアラサ、体温高すぎて、あの蚊とかが体温高いやつ寄ってくるのと同じみたいな。
やば、
感極まって涙出て体温も上がって、
うん、虫寄ってくるっていう。
そうそうそうそう、
虫にたかられるっていう。
でもすごい感動したんね、うん、本当に。
いや本当にすごかったね。
大草原がさ、周りが山だから山彦体験みたいになるんだよね。
でそこで東京で出せない大声を出すっていうね。
そうそうそうそうそう。東京で出したらね、もう気が触れたアラサーかなんて思われちゃうぐらい、うん、そうそうそう、
東京で出せない大声を出して、で子供たちがちょっと弾くっていう。
弾いてた弾いてた。楽しかったもん、腹から声出してさ、うん、
ね。
あ、だからさ、2人で就寝する間際にこそこそ話で撮ったんだよね、
うん、
牛愛子さん家でね。
あ、確かに確かに。
そう、
牛愛子さん家で1日過ごして1夜目の夜撮った音声、どうぞ。
皆さん、お松です。今なんと大々散らかし屋さんの牛愛子さんの牧場に泊まっております。イエーイ。
あ、じゃあ ASMR にする。
ASMR なんか食うの。
いや違う、なんか、いや、あ、そうか、
なんか食わないと。
あ、そうか、じゃあダメだ。
いや、でもすごい美味しかったね、ご飯もね。
美味しかった。
ウドの天ぷらと、
そう、とんかつを、
ね、そう、とんかつをね、
牛愛子さんの妹さんが作ってくれました。
そう、あ、牛愛子さんの妹さんじゃなくて、結局牛愛子さんのお母さんが作ってくれたのって。
あ、そうなんだ、
うん、
めちゃくちゃ美味しかった。
すごいサクサクでね。
ね、そう、なんで来たかの説明しとかないとあれだね。
あ、そうだった、
急に
急に牧場来
てるから、ね、急に牧場来てることになってるから。急に休止して。
そうだね、
急に牧場に来てるから今。
やばいね。でもなんかそれ聞いただけでなんかいろいろ散らかした、うん、分かってくれそうな気がしてきた
わ。そうだ、確かに、うん、お松がね、
気分転換
に
ね、
そうそうそう、気分転換に大自然に触れてみませんかっていうことで、インスタの DM でね、
誘ってくれて。
そう、誘ってくれて、でどうせならじゃあ行くにも行きますかってなって、うん、ゴリチラ2人ではるばる北海道に来ました。
酪農体験もさせてもらった、
うん、
すごかった。草落とし、ちょっとまだ明日もあるからね、
うん、
牛愛子さんのね、お子さんたちにもご指導いただきながら。
そうそうそう、
たくましくて優しい
ね、うん、なんであんなに優しいんだろう。
なんかゴリチラ2人とも虫嫌いだからさ。
そう、
なんかまずかさ、皿洗い中に虫みたいな、ヒャーみたいな。誰うるさくすんの、お前だよって。
静かにしてって。お前だよ一番うるさいの。声出ないくせに一番うるさいの。
あの時だけ子供たちもシーンってなったもん。
え
みたいな、なんかお松さん怒ったみたいな。あれ一番ウケた。
やめてみたいな、
テンション。おもろ。
てか牛ってあんなに大きいんだね。
そうだね、草をさ食べさせる、
うん、
だよね、牛の餌が草なんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
その草をさ、お食べっつってほうきで草を寄せてる時に、
うん、
めっちゃなんか私がぶつかってもびくともしないっていうかさ、
そうそうそう、
むしろぶつかってくるんだよね、頭ね、
体全体が頭ぐらいの大きさだよね。
うーん、確かに。
あ、違う違う、
え、体全体
体全体、牛の頭が肩幅ぐらいじゃない、なんか私たちの。
そうだよね、そうだよね。でもマジで牛乳
ね、あんな重労働を一日何度もやって、でしかも搾乳もあるわけでしょ、
うん、だって一日に5回餌をあげて、
うん、
で夕方に搾乳って言って
た。そうそう、糞の掃除もあるしね、
うん、
いやあれ難しいよね、糞の掃除
難しいと思う。
足をうまくツンツンってやってさ、
うんうん、
牛が足を上げた瞬間にその下にある糞を落とすっていう、う
ん、あ、え、今日やったの。
やったよ。
やったんだ、
うん、
あ、私ずっと草落とししかしないな。ちょっと私も心してかかろう。で、あの2人でつなぎ着てね。
そう、貸してもらってね。
つなぎいいね、似合ってたよ。
うん、
でもほんとさ、もう風景がさ、サウンドオブミュージックの世界なのよ、
う
ん、マジで。
そうそうそう、全部が新しすぎて、
ね、
全部が初めてすぎて、
気分転換とかも生まれ変わりそうだよね、うん、なんか
本当に。もう本当に牛乳これから心して飲もうと思ったよね。
いや本当に
牛さんありがとう、
酪農の皆さん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだあと1日半あるけど、
うん、初日の夜です。今すで、
うん、
に節々が痛いって言って都心で暮らすあらさ辛い
2人とも腰に来てる
弱い
弱い
都心の
あまりにも弱い大自然の前ではあまりにも弱い
弱い。ちっちゃいカメムシに悲鳴を上げて
子供たちがドン引きする大声を出すだけ
何もできない何もできなかった
いやでも本当になんか仕事で愚痴とか言ってた自分が恥ずかしくなってきたマジで
確かにね
関係先の人とかにね、もうなんでこんなことできないんですかみたいな、締め切りがとか言って、
本当だよね、
大自然の前ではさ、カスみたいなもんが何言ってたんだろうって思ったわ。
本当にあんなね、温熱環境整った椅子に座ってさ、ただパソコンいじって、偉そうに、
ね、偉そうにしてた。
本当に偉そうに。
本当来てよかったね。
ね。
なんかまだ1日目だけど本当に気分転換というか反省した。ありがとう。
本当にありがとう。東京のアラサー弱い
それを呪文のように唱える。いやでも1日でボロボロだった ね、そうだね、
うん、
この1日目の夜の後にお散歩して山彦体験してバーベキューして、
そうそうそう、
で初めてね搾乳体験もさせてもらって、
そうそう、
本当に
大切
に
牛乳もね飲ましてもらってね、
そうそうそうそう、
でもあんなに飲みやすいものなんだなと
思ったよね。
めちゃくちゃ美味しかった。
美味しかった。
でさ、
うん、
水がものすごい綺麗だったじゃん、近くのあの小川。
そう、
うん、でさ、飲み水、水道からの水、
うん、
がもうペットボトルの水ぐらい美味しかったじゃん。
そうなんだよ、六甲の天然水ぐらいの、
そうそうそう、
蛇口ひねれば出てくるって、
うん、ね。で私さ、なんかやけにさシャワー浴びて乾かした後の髪がさ、
うん、
翌朝もめっちゃサラサラじゃなかった？
あー、そうそうそう、牛あいこさんちのさシャンプーとリンスがいいのかねって話したもんね、
うんうん、そうそうそう、であれがいいのかなと思ったんだけど、
そうだよね、うんうん、
なんかよくよく考えたらシャワーの水が違うんじゃねってなって、
あーなるほど、
なんか水の違いでさ、ヨーロッパとか結構ガサガサになったりするじゃん。
わかるわかる、そうだね、水、
東京でどんだけいいシャンプー使ってもあそこまでなんなくない？
いやそうだよね、だって次の日の朝何の問題もありませんみたいな髪の毛だった
よ
ね。
そう、何の問題もなかったもんいやそうだよね
そうだよね、だって
マジかってなったもん。
水か、
大自然とかさ生き物とかに触れられたのもそうだし、
うん、
あの最終日にさ子供たちと手つないでさ、
うん、
大平原の真ん中を通る道路の真ん中をさ5人で歌いながら歩いたじゃん。
そう
でご近所さんのとこに遊びに行ったんだよね。
そうだね、子供たちが仲良くしてるご近所さんたち紹介するって言ってくれて、
ご近所さんもみんな性善説の中に生きてる感じしなかった？
あーわかる、そうだね、そうだ ね、
もう家の中とかさ牧場の中とかまで案内してくれたじゃん。
すごい
よ、ね、あんなのね。
だってなんか子供たちがよく遊びに行っているおばあちゃん家とかさ、うんうん、私たちが玄関先で、あ、どうもってしどろもどろしてたら、あーもう耳遠いから早く入ってみたいなさ、
そう
すごい、あ、いいんですかみたいなのがなんか
会って3秒でね、家の中招いてくれるっていうね。
そうすごいよね
もう幸せな時間過ごしたじゃん、
うん、
で東京戻ってさ、最初に見たニュースがさ、
うん、
上野で強盗相次ぐだったのね。
うん
うん、もう終わり
激内するよね。
激内、
がっかりだよ都会には
なんかもう東京終わり
本当に。
いや別に東京の人がみんな悪い人とか言いたいわけじゃないんだけど、
なんだろう、一極集中がさやっぱ良くないなって。
うん、
自然の中で生きている人たちのたくましさとその優しさっていうのはやっぱり東京にいたら手に入れられないんだなってちょっと思っちゃって。
思っちゃったね。
一夜目でも話したけど、やっぱ小さい頃から大自然の中で育つやっぱ子供たちの姿に私一番なんか印象を受けててさ。
そうだね、
うん、
自然は自然でさやっぱり危険はあるんだけど、崖があったりとかさ、
うん、
でも牛愛子さんがさ言ってたのはさ、何かあったとしたらもうそれはもうしょうがないと。
そう、
うん、何が危険か教えてるし、思いっきり遊ばせるっていう、
うん、
それが自然で生きていく方法だみたいな感じで言ってたよね。
そうだよね、私もそれはすっごく印象に残ってる、うん、自分が危ないよって言ったことを破って命を落としてしまっても、自然の脅威を舐めてしまって った本人の責任だからそれはもう仕方がないことだっていう、
うんうんうんう
ん、なんだろう、牛彦さんもお子さんが大好きだっていう風に公言してたけど、
うん、
一人の人間としてお子さんを小さい頃からでも認めているんだなってすごい感じたし、うん、親とその
子供を信じてるからこその
そうそうそうそう
信頼愛情っていうかね、
うん、そう信頼をすごい感じたんだよね子供に対する。そうだね、ああこういう親になりたいなというか、
うんうん、やっぱり親に信じてもらえるって子供も嬉しいしね。
そうだね。
あとさ、牛彦さんが言ってた自分の行動とか考え方で全部変えられるからっていう話をずっとしてくれてたじゃん、うん、
自分が決断していったことにどんどん行動してるから、まあ、悔いはないというか、まあ
うんうん、
その時はすごい苦しいなとかムカつくなってことが思っても後でいやあの時間もきっと自分には必要だったんだって思うことがすごく大事なんじゃないかなっていうことを話してくれて、
うんうん、でも本当に私もすごいそれを思ってて、
うんうん、
声が出にくくなって助けてほしいって周りに発信するもしないも自分次第じゃん。
そうだね。
で周りに助けを求めたらさ、こうやってリスナーさんだったり家族だったり職場の人もその人にできることを考えてくれて助けになってくれた人がいっぱいいたわけよね、
うん、
でそれで自分の考え方が変わって全然こう世界が違って見えたというかさ、
うん、まあ、私もさお松の力になれるってどうしたらいいのかなってずっと思ってたけど、うん、元気にしてるかなって思ってたから
うん、
誘ってくれたことも嬉しかったし、なんかその誘われてすぐ、
うん、
よし行こうって自分で判断できたことも自分を褒めてやりたいとも思ってさ、うん、なんかそのさっき言ってくれた自分を変わることで他人も変わるって、
うん、
やっぱお松もそうやって変わったことにあった私もなんかちょっと変われた気がする、
うんうんうん、なんか自分次第だなっていうのを改めて牛彦さんから学びました。
学びました。
ありがとうございます。
ありがとう、牛彦子って山彦子で叫んだね。
そうそうそう
呼び捨てでも何度言っても足りない。牛彦子さんもそうだけど、うん、散らかし屋さんたちに対して何度言っても足りないね本当に
ね。じゃあ次回からはお便りを待っててください、
うん、よろしくお願いします。
牛彦子、牛彦子
散らかしてね。
ゴリチラ。
かわい
い。ただ、確かに。
今日もたくさん散らかしたね。読みに使って次回に聞いてよ。